一般質問。各議員の一般質問の様子は QR コードでインターネット録画をご覧いただけます。各議員の質問の最後にそれぞれ二次元コードがあります。浜本浩一郎議員、オスプレイの低空飛行訓練は中止を。質問。陸上自衛隊 V-22 オスプレイが佐賀空港に配備された。低空飛行訓練が九州7県85カ所に広がる可能性があり、そのうちの1カ所が黒石原演習場である。重大事故を繰り返しているオスプレイが本市上空を飛行する可能性がある。市民の安全を守るためにオスプレイの飛行について国県に中止を求めるべきだと考えるが、市の見解は。答え。安全保障は国の専管事項である。しかし市民の安全を守るのが市の責務である。市民が不安にならないように市民への早期の情報提供という形で県と連携を取りながら国に対して要請をしっかり行っていきたい。その他の質問事項。地下水寛容対策について。中本みどり議員、産後ケア回数と時間の見直しを提案。質問。産後ケアの回数制限を訪問型3回、通所型5回に分けず、合わせて8回とするなど、柔軟に利用できないか。答え。令和6年度実績は、宿泊52泊、訪問112回、通所304回。訪問源は通所導入の影響と考える。回数設定は利用者アンケートで意見収集し判断する。質問。通所型に5時間枠を設け、休息利用、レスバイトを可能にできないか。答え。5時間枠についてもニーズ調査の質問項目に加えるとともに、施設等の受け入れ体制について協議を行っていく。その他の質問事項。政策立案体制の強化による市民サービス向上について、その他2件。長清和弘議員、落雷被害から命を守る対策を。質問。市内各校の避雷針の設置状況は。答え。甲子小学校、甲子南小学校、西郷市中央小学校、西郷市中学校、甲子楓の森小中学校には設置していない。雷サージ被害があった甲子楓の森小中学校には、本年度、被害を軽減する避雷器を設置した。また、他校は避雷器の効果を検証して判断する。質問。部活動などで人的被害が発生しているが、本市の対応は。答え。県からの通知に沿って、気象庁の雷予報の事前確認に合わせ、雷を予測する雷ナウキャストを活用し、野外活動の判断を行う。また全校に対し、危機管理マニュアルや学校防災計画の見直しと、落雷事故に関する研修の実施及び参加を進める。その他の質問事項。施設や設備の老朽化について。住宅街の危機管理について。斉藤正明議員。外国人との共生社会構築、民泊問題について。質問。甲子南プレイスや霞ヶ丘団地の市街化調整区域住宅開発において、居住用住宅の民泊施設としての利用は可能か。答え。2地区とも地区計画による第1種低層住居専用地域相当の制限で、アパートは原則建築できない。一般住宅の宿泊施設としての活用は民泊新法により、県への届け出で可能であり、用途地域についての規制はない。質問。甲子南プレイスで 7月末現在、県のホームページで23箇所の届け出があるとのことだが、県からの直接の情報はないのか。また住民トラブル回避のため、県とのルール作りが必要では。答え、トラブル防止のため、国が策定したガイドラインがあり、状況に応じて県とも情報共有をし、トラブル防止に努めたい。その他の質問事項、中学校の部活動地域移行について。
大塚香織議員、脳脊髄液減少症について。質問、理解が得にくい脳脊髄液減少症について、本市のホームページに熊本県の関連ページへのリンクを設置することで、市民への周知と患者支援に役立つと考えるが、市の見解を求める。答え、県ホームページ上のサイトにアクセスできるようリンク先を設定し、疾病の特殊性など市民に理解を得られるように周知に取り組む。質問、文部科学省からの脳脊髄液減少症に関する事務連絡を受けて、本市の学校現場での対応状況について市の見解を求める。答え、校長会や研修を通じて教職員への周知を進め、養護教諭を中心に脳脊髄液減少症への理解を深め、適切な対応に努める。その他の質問事項、丸、医療的ケア児、ケア者等の非常用電源確保について。丸、避難所となる小中学校体育館へ空調設置について。ほか、上田金也議員、市の公式ホームページについて。質問、市のホームページのリニューアルは直近でいつ行われたか。答え、平成31年4月1日である。質問、ホームページを設置している目的は何か。答え、市民に迅速かつ正確な行政情報を提供することに加え、外部へ市の魅力や取り組みを広く周知することなどがある。行政が掲げた政策についての情報公開と透明性の確保、そのためのデータ等の根拠の開示などが行政の信頼を向上させると考えている。質問、リニューアルの予定はあるのか。答え、前回から6年ほど経過、スマートフォン対応や快適性、利便性の向上などの改善、見直しを計画し、適宜対応していきたい。その他の質問事項、丸、令和4年第2回定例会における施政方針について、丸、図書館について。これで一般質問を終わります。